神の御言葉はエペソ人への手紙4章25節から32節までです。交代に読みましょう。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおのの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。いかっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませはてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無視、慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切悪意とともに見なせて去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方にほど許してくださったように互いに許し合いなさい。神の霊は聖なる霊でおられる。2回叫びましょう。神の霊は聖なる霊でおられる。このような告白も本当に自分の中から出てこなければならないのに、教会で人を気にしながらすると本当の告白が出てきません。ただ口だけで神の霊は聖霊でおられると言うと本当の告白は出てきません。誠の告白が出なければなりません。皆さん、自分の赤ちゃんを見ると本当に綺麗で愛しいです。自分の家族を見ると本当に愛しいです。本当に愛しいです。しかし借金取りが来ると表向きにはいらっしゃいと言いますが、心の中ではどんなに嬉しくて憎いですか。ですから本当に愛しい心で、誠の心で告白しなければなりません。神の霊は聖霊でおられる。誠の心を入れて2回叫びましょう。神の霊は聖なる霊でおられる。神の霊は聖なる霊でおられる。神の霊は聖なる霊です。聖なる霊です。それゆえ神に仕える心と霊は聖なるものでなければなりません。聖なる信仰、聖なる心と霊に聖霊が来られます。聖霊に従うのも聖なるものだけができます。この間にも話しましたが、私たちが神に仕えるというのは、神に仕え、父に仕え、父に話し、父に捧げ、父に栄光を捧げるのです。そして神が使わしたイエス・キリストは私たちが信じて頼るべき方であり、聖霊は私たちが完全に従順すべき方であると皆さんに話しました。従っていってみましょう。父なる神に仕えて拝んで、感謝と栄光を捧げ礼拝する。イエス・キリストは信じて頼る、聖霊は完全に従順する。ですから私たちが神に従順するというのは聖霊に従順するという意味であり、神を信じて頼るというのはイエス・キリストを信じて頼るという意味であり、神に仕えるというのは父に礼拝して父だけに仕えるという意味です。神が聖霊を私たちにくださったのは、私たちを助けるように使わしたのです。今日信仰生活をする人々が聖霊の助けを無視し、聖霊の助けを大事に考えないので、信仰生活に大きな困難を経験します。今私たちは堕落した人々を見ると心配します。どうして堕落するのか、どうしてあんなにもどかしいのか、堕落した人々を見ると気の毒で心配になります。家族の中で夫がイエスを知らないと妻が心配し、妻がイエスを信じないと夫が心配し、子供たちが信仰生活を良くしないと両親が心配します。このように彼らが信仰生活をしないと滅ぼされて霊的に大打撃を受けるのを知っているので、どれほど心に心配をしていますか。ところがしばらくして他人の罪悪を心配し、他人の堕落を心配していた人々が自分たちもいつの間にか同じ身になって、 同じ立場になってしまうのをたまたま見ます。これはいつの間にか彼らもその潮流に押し流されて一緒に流されてしまったのです。私たちの信仰が最初から最後まで持続できれば幸いなことですが、聖書に種をまく比喩で話したように種をまきますが、道端に落ちた種は鳥が来て食べてしまい、岩地に落ちた種は枯れてしまい、茨の中に落ちた種は実を結べない。このようなことを私たちはよく見ます。良い地に落ちた種だといっても30倍あるいは60倍あるいは100倍の実を結ぶように、この結果が異なるのを私たちは見ます。これはとても残念なことです。多くの差があるという事実です。今日の信仰生活も同じです。それゆえ霊的生活というのを私たちは具体的に踏襲し、具体的に理解しなければなりません。私たちの信仰生活は一人ではできない信仰生活であり、一人ではないので、私たちの信仰生活は体験の信仰生活です。本当に体験する生活、信仰生活です。私はいつも飛行機に乗っていくたびに飛行機と関連ある証を皆さんにたまに話したことがあります。私は機械を信じません。私が6月6日にアメリカに行くために12時の飛行機に乗りましたが、夕方6時になって出発しました。私が誇張していると思うかもしれませんが、私一人でなくて他の牧師も一緒にいました。飛行機が滑走路に上がりました。滑走路から離陸するためにスピードを出して全速力で走っていて、離陸直前に故障しました。そうしてやっと立ち止まって滑走路の横に避けて、そこで原因を探るために努力しましたが、見つけられなくて6時間後に仕方なく他の飛行機に乗り換えました。もしその飛行機が離陸したら17時間後に飛行機から降りるのに、飛行機が行く途中で落ちたら死ぬのです。離陸直前に故障して速度を止めました。私たちはいつも神を信じて生きなければなりません。ある瞬間、私たちはどんな理由でお別れするか分かりません。皆さんにまたお会いできて感謝します。金さん、またお会いできて感謝します。私たちはいつも認めなければなりません。私たちの心はいつも平安で感謝しています。いつも平安で感謝しています。なぜならいつもいつ神に会うかわからないから、いつも準備しているからです。信仰生活を一人ですることと聖霊ですることは異なります。神が私たちに戒めをくださいましたが、その戒めは難しいものではありません。戒めは聖なるものなので、戒めを守れば聖なるものになります。戒めは良いものなので、戒めを守れば良いものになります。戒めは正しいものなので、戒めを守れば正しいものになります。戒めは霊的なものなので、戒めを守れば霊的なものになります。戒めは愛なので、戒めを守れば誠の愛をすることができます。ところがこの戒めがまるで悪法のように、福音の前で悪法のように感じられるほど、戒めが人間を殺します。言い換えれば、戒めがなければ人間は何の負担がないのに、戒めがあるので法にかかります。戒めがあるので、この戒めは良いものであり、正しいものであり、霊的なものであり、聖なるものであり、誠の愛を与えますが、戒めが私たちに負担になることは何とかというと、人間に戒めを守る力がないという事実です。神の戒めの中で一つも従順して守ることができる力、その力がないということです。それでは人間が守ることができないその戒めを神がくださったのか、 私たちがこの地だけで生きていて地獄の火に入るとしたら戒めは必要ではありません。地獄に行こうとする人にこの戒めは必要ではありません。地獄に行けばいいので戒めは犯しても構いません。地獄に行くことにすでに決心していたなら逆らってもいいです。しかし私たちは誠に栄光の国に入ることを望まなければなりません。私はイエスを信じる前に夢があまりにも乱れて眠るのがとても辛かったです。眠るのが怖がりました。夢の中で頭のようなものが現れて私の首を絞めるようで、いつも抑圧されていました。何かが追いかけてくる夢、いつも逃げ出して崖に飛び降りる夢、怖くて全身がゾクゾクしました。夢が怖くて。しかしイエスを信じてから不思議にその夢を見なくなりました。本当に数十年経っても悪夢を見ません。私がたまに悪夢を見て話をしますが、それは昔30年前イエスを信じなかった時のことです。今は悪夢を見ません。今日イエスを信じると言いながらも悪夢を見る人がいます。これは悔い改めなければなりません。抑えつけられるのは簡単な問題ではありません。人間はこの地だけで生きるのでなく永遠な国を生きます。それゆえ永遠な国で生きるための訓練と準備がこの地でできていなければなりません。この地で完全に準備ができていなければなりません。本当に私たちが、私たちの霊魂が誠の平安を持つことができなければなりません。それで永遠の命に入ることができなければなりません。そのためには神が私たちにくださった戒めを守りなさいというのです。律法には戒めだけでした。イエスを信じれば律法を無視しても戒めを犯してもいいと誤解する人が多いです。神が戒めをくださいました。その戒めは神の御心通りに生きて神を喜ばせて永遠な国に入ることができるように助けるのです。神の国に入って生きることができる人は聖なるものです。ヘブル人への手紙12章14節に、記憶なければ誰も主を見ることはできませんと言いました。神の御心通りに生きなければなりません。神の御心通りに生きることだけが永遠の命であると、ヨハネの福音書6章38節から40節まで話しています。良いものにならなければなりません。霊的なもの、愛がなければなりません。それが誠に生きることです。しかしこの戒めを私たちが守れないのは人間の情欲があるためです。情欲というから、情欲という言葉を何か淫欲、理性感のある貪欲で考える人が多いです。それは性欲、自分の中で普通いつも起こるのが性欲であり、淫欲、人を見たら起こるのが淫欲です。人を見なくても自分の中からいつも起こるのが性欲であり、人を見て起こるのが淫欲です。これらも情欲の中に含まれます。情欲の中に属します。ですから情欲というのは貪欲、妬み、嫉妬、激気、淫乱、すべてを含めて情欲と言います。言い換えれば人間性、本質を情欲と言います。聖書には情欲の人、または肉体の人と言いました。肉体の人ですから、情欲はこの肉体がある限り最後までくっついているものです。情欲をなくす方法はただ一つ、死ぬことしかありません。死んでこそ情欲がなくなります。死ぬ前まではこの情欲がいつも続けて起こります。理性を見たら淫欲が起こり、物を見たら貪欲が起こり、嫌い人を見たら怒りが起こり、とにかく限りなく起こります。これはいつも相手の反応によって続けて起こり、相手がなくてもいつも自然的に起こります。赤ちゃんは可愛いですね。とても可愛いです。可愛いですが、このまま育ったらいいのですが、少し大きくなったら鼻水をだらだら垂らし、服でそれ拭きます。その時からお母さんについて回りながらお母さんの心を焦がします。親の気をもませながらやることごとに憎いことばかりします。もっと大きくなってからはお母さんに反抗、お父さんに反抗します。 壊すわけにもいかないし、私がこれをどうして産んだのかという恨みをしますが、産んだからこれどうすることもできなくて仕方なく心だけ痛がります。また親は親なり怒りを発散します。これが人間の情欲です。これが人間の本質です。本性です。それゆえ神があなたの本性を捨てなさい、肉の糸を脱ぎ捨てなさいと言いました。神のこの命令を守るためには、私たちは全部首を吊ったり毒を服したりしなければなりません。こうしてこそ神の方に従って生きることができます。なぜならこの情欲は私たちの中で自然に生じるからです。死だと言ってその人の中にはこの情欲はないと思いますが、全ての人が情欲を持っています。抑制するのです。神がカインに、罪は土口で待ち伏せしてあなたを恋しちゃっている、だからあなたはそれを収めるべきであると言いました。心の中から弟に対する嫉妬と怒りが起こり、肉体の情欲が起こります。神がそれを収めなさいと言いましたが、カインはそれを収める力がありませんでした。これが情欲の人です。ローマ人への手紙8章6節以下に、肉の思いは神に対して反抗するものだからですと言いました。肉の思いは神の御心に従うこともできず、従おうともしないと言いました。ですから神の戒めと正反対になるのが肉の思いです。肉の思いを持っている人に神の戒めをいくら与えようとしても、結局その人は神の敵になります。神の戒めが望めば望むほど、その人は神の敵になるしかできません。なぜなら肉の思いを持っては神の戒めを守ることができないからです。しかし神の国は必ず守らなければなりません。守れない者が守れない戒めを受ければそれは絶望です。弟子たちが、誰が神の国に入ることができますか、ラクダが針の穴を通るように神の国にどうすれば入ることができますかと聞くと、人にはできないが神にはできると言い、神が私たちにイエスを使わしました。私たちがイエスを知ることにあって二つを忘れてはいけません。悔い改めできる恵みに関することです。それはイエス・キリストの十字架の功労と裁きです。これについてはっきり知らなければなりません。十字架の功労と裁き、私たちはこの二つの中で一つを選ばなければなりません。十字架の功労は、私たちが一生涯犯した罪を全部キリストに移し、私が犯した重い罪をイエスに移しなさいという意味です。ある人は良心があるのに、そんなわけにはいかないんです。私が犯した罪の責任は私が取りますと言います。それではその人は地獄に行くしかできません。救いを受けるのが、ある意味では罪は自分が犯して恥知らずに生きようとするのが救いを受ける信仰です。ですからある意味では卑屈なようです。罪は自分が犯したのに、罪を犯したのに生きようとするなんて。しかし生きるためには、顔に鉄板を敷いたようにしなければなりません。良心に鉄板を敷かなければなりません。それは生きるためです。人が生きるためです。人間が、同じ人間に助けてくれとひざまずいて拝んだら、それは卑屈ですが、子供が親にひざまずいて頼るのは卑屈ではありません。子供を見ましょう。子供が、幼子が何か間違いすると、親は謝りなさいと言います。すると子供は泣きながら謝ります。親は子供が謝るのが見たくてそのように叱るのですか？そうではありません。私が幼い頃、私の町に平均週に1回は小便を漏らす子供がいました。昔韓国では子供が寝小便をしたら、親が罰として子供に塩をもらってこいと言いながら、頭に身をかぶせて林間に行かせる風習がありました。小便を漏らした子供は隣人から叱られ、塩をもらってきます。それは そんなに恥をかいて叱られると二度と間違いしないだろうというその両親の心です。私たちが神の前に私は罪人ですと生きるために頼るのは恥ずかしいことではありません。全能の神の前にひざまずくのは恥ずかしいことではありません。全能の神の前に私が生きるため私の罪を移すのです。私は罪人ですと私が犯した罪を全部移して私にイエスに委ねます。これがまさに十字架の恵みです。十字架の恵み、十字架の功労は私たちが犯したその罪を犯す根本的な要素を抜き出すのではなく、一生涯私が犯した罪を移すのです。これが十字架の仕事です。一生涯犯した罪を十字架の功労で移すことができます。しかし、ある瞬間、これ以上耐えられない、今まではあの人の罪を私が全て背負ったが、続けて罪を犯すあの人をこれ以上は許せないとイエスが結論をつけるのが永遠な裁きです。ノアの時洪水でこれ以上罪を犯さないようにするために、罪を犯す全てを血肉にある肉体を全て水で葬ると言い、水で裁いて人類の終末をもたらしました。このように十字架の功労は私たちが犯した罪についてイエスが背負いますが、罪を犯すその本性について、本来の人間については仕方がないのです。それゆえ主が私たちを新しく生まれさせました。新しく生まれさせて神の子になるようにし、肉体ではなく霊にいるようにし、そして私たちが犯した罪を主に担わせるということです。しかしこの世の人々が相変わらず罪を犯し、相変わらず罪の中にいるので、また罪を犯す肉体を終わらせるためにこの世が終わる日が来ます。その前に、この世が終わる前に、罪を犯す肉体を終わらせるためにこの世が終わる前に、人間の罪をイエスが担うために私たちに恵みを施してくださいました。それが悔い改めです。それゆえ私たちは悔い改めるのです。私は罪人ですと悔い改めるのです。悔い改めることができるのが最高の恵みです。なぜなら全ての功労について報いを受けますが、罪について報いを受けると私たちは地獄に行くしかないからです。罪について報いを受けてはいけません。それで悔い改めて罪の報いを移しておこうとするのです。罪の許しを受けた人に聖霊をくださいました。聖霊を与え、聖霊で人間を、情欲の人を治めさせました。戒めでは治めることができません。戒めでは絶対に情欲の人を治めることはできません。それゆえ戒めで治めないで聖霊を与え、聖霊で情欲の人を完全に治めるようにしたのです。カインに聖霊がなくて滅びたように、今日皆さんと私の中に聖霊がいないと、やっと救いを受けた心と霊がまた世の中に戻って堕落してしまう可能性が高いです。しかし救いを受けた人に、新しく生まれた人に神が聖霊を与え、聖霊で印を押して彼らの信仰を固く、身分を固く、そして情欲の人を治めさせました。今日皆さんと私は聖霊によって情欲の人が完全に治められるの、られるのです。それでは治められたといって情欲の人が死んだのですか？死んだのではありません。中に情欲がありますが表に出せないのです。この中に情欲がありますが聖霊で治められて表に出さないのです。聖霊で生きる生活はとても面白いです。この中で情欲が湧き上がりますが、聖霊で抑えられるからです。ここに集まっている人の中でも、イエスを信じなかったとしたら、もう離婚したかもしれません。たくさん離婚しているはずです。しかし、お互いに我慢して、我慢して、我慢するのです。義人だから天国に行くのではなく、天国に行きたくて、いろいろの戒めを守ろうと身もだえるのです。我慢する力は聖霊に揺らずにはできません。罪の種が植えたのに、それを抜き取らないと罪の実を結ぶようになります。それゆえ 罪が宿っているとき、聖霊がそれを直ちに除去してくださらなければなりません。私も前、デンマークで伝道集会をするとき、デンマークを作るために伝統用布地を買いましたが、騙されました。詐欺にあったのです。その人は、私が通った新学校を出たと言いながら、私より10年先輩だと言いました。それで私は先輩先輩と言いましたが、後で分かったら詐欺師でした。詐欺師に先輩と言いながら相手にしたのがどんなに悔しいのか、人を信頼することはできないほどでした。じっとしていても悔しいし、他の人々に会うのも恥ずかしいし、追いかけていって叱ってやろうかという思いがどんどん起こります。心の中で怒りが出たり落ち着いたりします。繰り返してこうなるのを見て聖霊を受けた人は違うことを分かりました。心の中から怒りが込み上げてきてもそれが収まり、また怒りが込み上げてきてもまた収まり、聖霊で収められるのです。じっと見てみるとイエスを信じる人々は怒るとかえって損になります。なぜなら怒って本当に怖くすると人々が あの人は怖いと無視できないのに、いたずらに怒って何もしないからです。怒っていても落ち着いて、また怒っていてもまた落ち着いし、怒りが抜き取られて心の中で収められるのです。聖霊によって収められるのです。血気が出ても消え、貪欲が出ても消え去るのです。これがどれほど大事なのか。聖霊充満すればするほど誘惑を抑えられるし、誘惑に勝てるし、試験が我慢できるし、すべての情欲を抑えられます。聖霊は私たちを収めるだけではなく導きます。普通こう座っていても急に何か思い浮かびます。その時これはただ偶然に私が思うものだと考えずに、これは祈らなきゃと思って祈ります。また本を読んでいても何か思い浮かぶと祈るべきだと思って祈ります。また忙しい中にも何かが思い浮かびます。講壇に座っていても何かが思い浮かびます。すると祈るべきことだと思って祈ります。これは聖霊が私に祈りなさいとすることだと思って聖霊の導きを無視しません。無視しません。ある時は私の中で私がするべきことを聖霊の導きを受けて直ちに行動します。いつも聖霊の導きを受けます。後になってみると聖霊の導きを受けて祈ったのが有益な結果をもたらすことを感じることができます。これが大事です。このように聖霊の導きを受けなければなりません。限りなく聖霊の導きを受けなければなりません。聖霊は私たちの心の中にはばかりがあることを許しません。はばかりを持っている人と聖霊が心配します。さっき言いましたが、家族が信仰生活を間違えると心配になります。このように自分の中で聖霊が心配します。神に対するどんな約束を守らないとき、自分の行為が正しくないとき、聖霊は心配します。聖霊が心配するのが積もれば、結局その人は見込みがないと思って惑わしの霊を送ります。その時から惑わしの霊が働くと、その人は焼き印を押された人のようになります。私たちはこれをよく知らなければなりません。走る人がいます。競争する者が法則通りに競争します。ピストルの轟音とともに法則通りに走って1位、2位、3位が決まります。しかし最初から線を踏んで走って規則を違反した者は1位に入っても何の資格もありません。コリント人への手紙第1、3章10節以下に、キリストの中にいる人々は建築者のようで、ある人は金で家を建て、ある人は宝石で家を建て、ある人は藁で家を建て、ある人は草で家を建てる。しかし各人の働きの進化を試す時が来る。その日は火と共に現れ、この火がその力で試す。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けるが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かると言いました。何も得たものがないありません。ないのです。 このように聖霊に逆って生きること、アナニアとサピラのように聖霊を無視したり聖霊を心配させたりして信仰生活する人は最初から線を踏んで走る人と同じです。先週は先週ですが、資格になる先週のようにすでに救いを受けたので、救いはキリストの功労によって受けたので、イエスを信じる人々は地獄に行くことはできませんが、いくら大きな功労を立てたといっても、最初から線を踏んで規則を違反して走った人のように聖霊を心配させながら働いた、その結果は何も得たものはないということです。ですから気をつけなさいというのです。聖霊は2つを教えてくれました。聖霊を冒涜する者は悔い改めに立ち返らせることができないこと、地味のための生贄は残されていないことです。聖霊を冒涜した者に刑罰を待つだけであると言いました。前も言いましたが、これからどうするべきだかというと、聖霊を心配させてはいけません。いつも聖霊の導きに従順しなければなりません。聖霊を心配させないで、聖霊の導きにいつも従順しなければなりません。私に損になっても従順しなければなりません。神が戒めをくださいましたが、それを担うことができないので聖霊をくださったのです。聖霊の導きを受ける者だけが戒めを守ることができます。これから聖霊の導きを受けて戒めを守るようにイエスの御名によってお祈りします。聖霊の導きを受けて戒めを守るとき、神の御心通りに生きることができます。聖霊の導きを異なると聖霊は心配します。右手に力を入れて、一生涯聖霊を心配させないようにしようと叫びましょう。一生涯聖霊を心配させないようにしよう。一生涯聖霊を心配させないようにしよう。本当に心配させないでください。小さな祈りでも神が叶えてくださるのを見てください。ある人は、主よ、100万長者になるようにしてくださいと祈ります。これはいくら祈っても神が叶えてくださらないでしょう。小さな祈りの題目から、簡単な祈りの題目から祈ってみてください。主よ、運転の免許を取りに行きます、助けてください。この祈りの題目は簡単ですが、合格した時、祈って合格したものか、私がよくしたからだと言わないで神を認めてください。自分がうまくして運転免許を取ったと思わず、普通に全てのことに神を認めなければなりません。全てのことに聖霊の導きを受ける方法、小さな祈りの題目から祈ることです。私は食事した後、主を感謝します、よく消化するようにしてくださいと祈ります。自分の胃腸が良くて消化が良くなると思ってはいけません。神の助けがないと困ります。ですから、いつも聖霊の導きを、すべてのことに聖霊の導きを受けなければなりません。私は道を歩いていて、石にぶつかったことがあります。石につまずいて転びそうになったとき、悔しい思いをするかもしれませんが、転ばなくて怪我をしなかったことで、主を感謝しますと告白します。転ばなくてどうしてそうできたのかと思いながら、主に感謝をします。すべてのことに感謝を捧げます。いつも聖霊によって生きる生活は、戒めを守ることができるようにしてくれます。神が戒めをくださいましたが、この戒めを守る方法は、聖霊で情欲の糸を完全に収める方法しかありません。みんな聖霊で収められて、神を心配させないようにイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。この時間、誠の祈りをしましょう。主よ、聖霊が心配しないように、私が聖霊を心配させないように、誠に聖霊で生きるようにしてください。聖霊によって生きるように助けてくださいと声を出して祈りましょう。